聖書を拝読いたします。今日はピリピ人への手紙2章13節から17節です。新約聖書の396ページ下段から397ページの上段になります。司会者が拝読いたします。ピリピ人への手紙2章13節神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださる方です。すべてのことを不平を言わずに疑わずに行いなさい。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代のただ中にあって傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握り彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなく、労苦したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができます。たとえ私があなた方の信仰の礼拝という生贄に添えられる注ぎの捧げ物となっても私は喜びます。あなた方すべてと共に喜びます。以上です。西本牧師より世の光として輝くと題してメッセージをいただきます。ではよろしくお願いします。
皆さんおはようございます。ようこそおいでくださいました。心から歓迎いたします。メッセージの前にお祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、6月第5の主日の礼拝を私たちに与えてくださり、また主の御前に共に集い、また私たちの救い主イエス・キリストを心から賛美し、そしてまた礼拝できますことをありがとうございます。私たちのために十字架にかかり命を捨ててくださったキリストが死の中からよみがえられて、私たちに永遠の命を約束してくださいました。また私たちはこのことを信じて日々歩んでいきますけれども、この世にあってはさまざまな試みやまた苦しみを受けることがあります。どうぞその時にこそ私たちを助けてくださるご聖霊がうちに働いてくださり、これが道だ、これに歩めと私たちを励ましてくださり、さらに信仰の道を進んでいくことができますように、また約束の御国、天の御国を目指して歩んでいくものとしてくださるようにお願いいたします。またこの世には争いが多いことを覚えます。国が国に対して敵対し、また民族が民族に対して対立していく、そのことはもうすでに聖書を通して神様は語られましたけれども、この終わりの時代の中にあって、どうぞ誠の平和平安が私たちのうちに与えられるように、どうぞまた神様は私たちの心を支配し、どうぞ主の豊かな恵みと救いを与えてくださるようにお願いいたします。また自然災害も多く発生してきていますけれども、どうぞ主よあなたの守りと助けを与えてくださるようにお願いいたします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ニュースを聞きますと、もう西日本は、梅雨が明けたというふうに、そのように言っていました。例年でしたらおそらくもう7月の半ばぐらいが梅雨明けではないかなと思いますけれども、もう6月に入って梅雨が明ける、それこそ夏がすごく長くなり、かえってもう春とかですね、秋が短くなるような大変な気候の変動を迎えているわけですけれども、何よりもこうした自然界をも作られた神様が守ってくださり、また私たちも信仰によってこうした暑さを乗り切るものとさせていただきたい、そのように願うものです。今日はピリピの手紙の2章13節から17節を読んでいただきました。この手紙はパウロがローマの獄中にあってピリピの人たちに励ましの言葉として手紙を書いたと、そのように言われているわけです。しかしこの手紙も聖書の中に収録されて、2000年近く経った私たちにもこの手紙を神様は読んでほしい、そう願ってこの言葉が聖書の中にも とどめられているわけです。まあ、神様は私たちの心の中に働いてくださる方です。それは13節にあなた方のうちに働いてという言葉が出てきます。このうちにっていうのはどこかっていうと私たちの心です。神様は私たちの心の中に働いてくださる。まあおそらくはこの獄中にいたパウロの心の中にもこの神様は働かれて彼を励まし、そしてまたピリピの人たちに手紙を書くということをなされた。まあ彼は非常にこの劣悪な環境の中にいました。もう今の刑務所とはもう本当に程遠い劣悪な状況の中にあって、しかも彼は年を取り、まあ、目が不自由だと言われていたわけです。そういう中にあってこの手紙を書くっていうのはやっぱりそれだけ自分自身の心が強くなければできないことだと思います。しかも相手を励ますっていうのはまず自分自身が励まされなければ人を励ますっていうことはなかなか難しい。まあ、ですから彼の心の中にも実は神様は働いておられた。そして信じる私たちにも実は私たちのうちに神様が働かれるということを知ることができるんではないかと思います。そして13節のところに、志を立てさせことを行わせてくださる方ですとあります。神様自身だけが何かもう勝手に働かれるというのではなくて、この立てさせてくださる、またことを行わせてくださる。ですから受ける側の人間が、まあ、その通りにやっていくことが可能だということであるわけです。そしてその原動力はどこにあるのか、それは実は神様にあるということです。神様が私たちにその力を与えてくださる。まあ、ここでは志を立てさせとあるわけですけれども、この信じるということもですね、言うなればもう神様が私たちの心の中に働いてくださってそのことをなさしてくださる。このピリピでイエス・キリストが伝えられる、それはパウロがこの小アジアからヨーロッパに渡っていってイエス・キリストのことを伝えたんですけれども、そのピリピで一番最初にこのパウロの言葉を聞いた人は誰かっていうとルデアっていう女性の人です。それは使徒の16章にも出てくるんですけれども、彼女が最初にそのピリピの町で聞いた。まあ、パウロは河原に行ってですね、そこに集まっている人たちにこの福音イエス様の話をしたんですけれども、その時に神様はそのルデアの心を開かれたっていうふうに出てくるわけなんです。だから信仰っていうのは不思議っていうか、語られてるからじゃあ私たちはそれを自動的に信じられるのかというとそうではない。やっぱり受け取る側においても心が開かれるっていうことがなければですね、いくら語っても信じる、それはもう難しいことであると思います。だからパウロも語って聞いた人たちが全員救われたのかというとそうではなかった。特にアテネでは非常に困難でですね、もう救われる人たちが少ないっていうのが使徒の働きにはちゃんと出てきているわけなんです。だから当然私たちも今の時代にあってこの日本でイエス様のことを語ってすぐに信じていただけたらいいんですけれども、なかなか難しいということは私自身も体験しています。でも大事なことはこの心が開かれていく。そして今読んだ御言葉の中ではあなた方のうちに働いてっていうですね、この神様の働きかけが心の中に現れる。そして志を立てさせとですね、まあ、ある人はこの志を立てるっていうのはこの祈りではないかってですね言っておられました。だから私たちも神様にお祈りをするときにこうしてくださいってですね、で私はこうしたいんですっていうことをお祈りすることがあると思います。 だからこの志という言葉の中には、私たちが神様に祈るという祈りも含まれている。神様に対する願い、希望ですね。実は神様がまた私たちを助けてくださり、それを成し遂げてください。そしてことを行われるのはこの方、神様であるということです。だから世には私たち自身、神様によって生かされている存在だということになるわけです。だから必要なことは何かっていうと、神様は救ってくださる、また癒してくださる、それを信じるっていうところに、また私たちの信仰っていうのがあるんではないかと思います。この新約聖書の福音書の中に、12年間長寿を患ったっていう女の人のことが、マルコの福音書の5章っていうところに記されてあります。彼女はその長寿を患って、そしてまあその当時医者といってもですね、今のような現代の医者はいないわけです。もう何か占いとかですね、魔術を行うとか、もう迷信的なことを行うと。で、彼女は騙されて、もうお金も全部使い果たしてしまった。もう何もない。じゃあどうしたのか。イエス様は癒してくださる方だ。彼女はそれを聞いたわけです。するとイエス様が、まあ、通りをですね、大勢の群衆と一緒に通ってやってこられる。その時にその女性は、このイエス様の衣の房にでもすがりさえすれば、自分は癒されるんだ。彼女は心の中にそう思ったということです。だから言うなれば、大げさに言うと、この御言葉にあるような志を立てる、大げさな言い方だと思います。でも彼女はイエス様の衣にすがりつく、すぐだけで自分が癒されると。そう信じた。そして実際彼女はもう後ろから近づいていって、誰にもわからないようにですね、そしてイエス様の衣の房に触った。その途端に血の御の源が乾く。そしてイエス様自身も自分の体の内から力が抜けていくことを感じられた。そしてその時に、誰が私を触ったのかと言われたわけです。まあ、その女性は驚き、恐れ、私が触りました。その時にイエス様は何と言われたのか。あなたの信仰があなたを救ったのです。達者で生きなさい。あなたの信仰があなたを救った。まあ、彼女の存在っていうのは小さいものだと思います。名前も分かりません。それこそからし種一粒ぐらいのですね、信仰でしかないかもしれなかった。しかしその信仰によって、もう長い間、12年間患っていたその病が癒される。そしてイエス様は、あなたの信仰があなたを救った。ですから神様は、そのことが行われる前に、その志、私たちの心の中にその思いを与えてくださる。だからきっと私たちも心の中で、まあ、このことがしたい、あのことがしたいっていうようないろんな思いがあると思います。しかし多くの計画があるが、主の御心が固く立つってですね、そういう御言葉があるわけなんです。いろんなことを私たちは思い、計画し、行おうとする。でも主の御心が必ず固く立っていく。ですから神様がその信仰によって癒されたい、願う人がいるならばですね、その人を癒すことができる。ですから私たちも自分の心の中に何を思うのかっていうのは非常に大切なことであると思います。そしてそれが志、もうしっかりとした思いになっていく。そしてことを行わせてくださるのは神である。人が癒すのではない、神様が癒してくださり、そして この達者で生きなさい、励ましてくださる。まあ、信仰というのは本当に不思議なものです。ジョン・ウェスレーという人がですね、これは先行的恩寵だというふうに彼は言いました。信じたから、自分がこういうふうに上手にやったから神様の恵みを受けられたというのではない、もうそれよりも以前に、先に神様はその人の心の中に恵みを与えてくださる、そして信じる心にしてくださる。本当に不思議なことです。だから私もいきなりイエス・キリストを信じることはできたのか、できなかったです。いくら人からですね、イエス様はあんたの救い主ですよと言われても受け入れることはできなかった。でも周りの人が自分に親切にしてくれる、中には祈ってくださっている人もいたわけです。だからなんでこんなに自分に親切にしてくれるんだろうか、祈ってくれるんだろうか。その人たちの心は、じゃあ自分がこうしたいからってそうやってるのか。そうじゃない。それは神様が愛してくださって、ご自身の愛を人を通して表してくださるっていうことが、まあ少しずつ分かってきたわけです。そして直接的に、ああ自分のようなものをも神様は愛してくださっておられるんだ。そのことがはっきりと分かってきた。そしてもう信じてみようとですね、決心する。だから最初から全部 100% 分かって信じて洗礼を受けたって人は多分おそらく一人もないんじゃないかな。私はそう思います。しかし私たちが信じるよりも以前に、神様は私たちに恵みを与えてくださる。そして忍耐強く私たちを待ってくださって、そして私たちの心の中にご自身の愛を明らかにしてくださる方です。弟子のヨハネは第一ヨハネの4章10節を見ると、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださった、ここに愛がある。彼はそう言ったわけなんです。自分が愛したわけじゃない、でもイエス様は私を愛してくださって十字架にかかって死んでくださった。もう弟子の中でイエス様の十字架のもとにいたのはこのヨハネだけであったと思います。でも彼はどれほどイエス様は自分を愛してくださったのか。だから彼は雷の子と呼ばれていましたけれども、しかし愛の人と心が変えられた。それはイエス・キリストの十字架によって彼自身が変わるものとなったということです。そしてこのフィリピの手紙を書いたパウロ自身も、彼はイエス・キリストによって変えられた。それは14節のところに、すべてのことを不平を言わずに疑わずに行いなさいという勧めが出てきているわけなんです。不平を言わずに疑わずに行いなさい。でも私たちはやっぱり弱さがあると思います。時には不平が出てくる。なんで自分だけがこんなことしないといけないのか、疑問に思う、そういう弱さが私たちのうちにあると思います。でもパウロはどうだったのか。なんでピリピの人たちにこんなことを進めることができるのか。それは彼自身の心が変えられたということです。何によって変えられたのか。イエス・キリストの愛です。彼は最初はイエス・キリストを信じる、そういう人たちを迫害する人であった。言うなればもう神に敵対するような、もう神の敵そのものであったわけです。ところが復活のキリストに出会った時に、彼の心はもう180度変えられたわけです。自分のためにイエス・キリストが十字架にかかってくださった、自分のために命を捨ててくださった。彼はその時に初めて、自分は神様に愛されている、十字架にかかって命を捨ててくださったのは私のためだった。パウロはその十字架を信じる者、そしてまた十字架に自らを捧げて、このキリストを証しする、そういうものに変えられたということです。 だから彼のその証っていうのは17節に出てきます。たとえ私があなた方の信仰の礼拝という生贄に添えられる葬儀の捧げ物となってもという言葉が出てきます。葬儀の捧げ物とは何かというと、当時、神殿があったわけです。そしてそこでこの動物の生贄が捧げられた、もう生きている子羊をですね、もうナイフで突き刺して血を流してその祭壇の上に振りかける、それが葬儀の捧げ物であったということです。で、彼も自分がその捧げ物になってもいい、私は喜びます、彼はそう言ってるんです。だから彼の喜びっていうのは、どんな苦しみや困難にあっても変わることがない。そして彼の内から出てくるのはまさにその喜びであった。それはイエス様が自分を愛し、罪を許し、犠牲となって命を捨ててくださった。それが彼の心の中にもう現実のものとなり、そうでなければ彼は生涯をキリストに捧げるってことはおそらく 100% 無理だったと思います。彼はいろんな苦しみやまた困難、迫害を受けました。もう彼ほど伝道する中にあって、数々の苦難を受けた人は他にはなかった。でも彼はどうしてそれができたのか。それはキリストの愛が彼の心の中にあり、そしてキリストを喜ぶその信仰が彼のうちにあったということです。だからピリピの人たちの励ましの手紙を書く動機はどこにあるのか。それはキリストの愛から来ているということなんです。そしてそれは真実であり、2000年経ってもまたピリピじゃなくて日本人に対しても、神様はこれは神様の愛の手紙である。そしてピリピの手紙の特徴は喜びっていうのがですね、いっぱい出てくるわけです。だから私たち自身もこの誠の喜びを心の中に得るようにとですね、神様はこの手紙を選んでこの聖書の中に加えてくださった。だから私たちもこの手紙を読むときに得なければならないのは何かっていうと、自分の心の中に喜びを与えていただく。もうその喜びをですね、私たちの干からびた心にもう上から注いでいただく。今暑い季節ですから、冷たい水はですね、美味しく感じます。それこそ私も山登りして湧き水があった、出てるところで水汲んで飲んだらですね、もう本当に生き返る思いがしたわけですけれども、まさに神の御言葉っていうのは私たちを命を与える、もう命の御言葉であるわけです。ですから16節を見ると、命の言葉をしっかり握りっていう言葉が出てきます。だから私たちが心が乾くときに必要なのは何かっていうと、 H2O の水ではない、むしろその御言葉の恵みを私たちの心の中に与えていただく。だからそういう意味において私たちはもう日々聖書を読むっていうのは私はもう大事なことだと思います。だからどうして柏教会で蒼天祈祷会ずっと続いてやってるのか、それはやはり御言葉の恵みがあるからとしかですね、言いようがないわけなんです。決して義務でもないし、やってくれという人もいらっしゃいますけれども、励まされてですね、可能となる、命の御言葉がうちに与えられるというのは本当に大きな力、励ましになるわけです。ですからパウロも命の言葉をしっかり握りということを彼は言っています。そして彼らの間で世の光として輝くためです。だからためだというのは目的なんです。フィリピの人たちに何を願っていたのか。それは暗闇の中にあってももう輝く光となりなさいと。だから輝くっていうのは何かっていうと、それは喜びっていうことなんです。喜びがないと、私たちは笑顔は出ないと思います。もういくら頑張ってですね、もう笑い顔を作ろうと思っても、心の中に悲しみがいっぱいだったら笑顔にはなかなかなりません。でも心の中に喜びがあれば、それはもう普通に出てくるものと なってくる。パウロの願いはイエス・キリストを聞いた人たちがもう世の光として輝く、もう喜びに満ちあふれる、もうそうなったら私はもうそれだけでいい。まあ、16節の終わり見ると、私は自分の努力したことが無駄ではなく、労苦したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができます。だから彼の喜びはもうフィリピの人たちがどんな境遇の中にあってももう喜んで輝いて生きてくれたらそれでいいんだ、それが彼の願いであった。そしてそれは21世紀のまた東の果ての日本に生きている私たちにも神様はこのことを私たちに願っておられるということであるわけです。そしてそのようになるためには実は2つの必要なことがあります。一つのことは実は15節に出てくるんですけれども、純真なものという言葉です。純真なものとなりとですね、それが第一のことです。そしてもう一つのなりっていうのは、この傷のない神の子供となりとですね、もう二つのなりがここに出てくる。だから私たちがもう心から喜びにあふれて輝くものとなるためには二つの必要が出てきているわけです。一つはこの純真っていう言葉です。まあ純粋ともですね言えると思います。まあ英語の訳見たらもう unmixed ってですね、混じり気がないっていうふうに辞書に出てました。まあ混じり気のあるものが混じり気のないものになっていく。例えばですね、最近は金がめちゃくちゃ高騰してます。もう1万円台も突破してしまった、まあ金って言ってもですね、ピンからキリまであると思います。中にはメッキもあるわけですけれども、純粋の金、まあ 99.99%、まあ49っていうふうに言われているその純金、最初から純金が存在はしてないんです。もう金を含んでいる鉱物をですね取ってきて、それを砕いて炉の中に入れてですね溶かす。そしてこの溶解っていうですね溶かす作業をもう何回も繰り返していく。そうすることによってもう純粋な純度の高い金が生成されるっていうことです。じゃあ私たちが純粋になる、そんな火の中に入れられたらもう燃えて終わりになってしまいますけれども、何かっていうとやはり試みに合うっていうことではないかなと思います。苦しみ合うことは私は幸いでした、それによって私は神の掟を学びました、ダビデっていう人がですね詩篇の中で読んでるんです。神の掟って何かっていうと愛です。苦しみに遭うことによって自分は神の掟愛が分かった、そして彼は信仰を全うすることができたわけです。ですから私たちもさまざまな困難や苦しみに遭う、クリスチャンになるっていう一つの特権は何かっていうと、その苦しみを私たちは信仰によって乗り越えていくことができるってことです。だからイエス様を信じたらもう私は苦しみがなくなりました、もう楽しいことばっかりです、私はそうは思わないわけです。いやむしろクリスチャンになったらこそもう受ける苦しみもあるわけです。だから私もそのクリスチャンになったってことでいろんな反対がですね起きてきたっていうことが実際にあったわけです。でも神様はそれら一つ一つを乗り越える力を与えてくださって現代に至っている。いや今でも私は苦しみがあります。皆さんには言ってないけれども、いろんな試みとかですねもうさまざまなことが出てくるんですけれども、でもやっぱり神様が守ってくださってその困難を乗り越えさせる力、また喜びを与えてくださる。だからこそ、まあ、今日もですねこうやって私は講談に立ててるなっていうふうに思うわけです。もうその苦しみに圧倒された私は布団でもかぶって寝ておきたいって思うんですけれども、まあ、神様は立たせてくださるっていうことは私は本当に幸いなことであるっていうことを実感しているわけです。そしてそのことになるためにこの純粋なものとなる、 私たち自身は清められなければならないということです。自分の心の中から先ほど出てきた不平とかですね、疑いとか、そういうものを自分のうちから取り除いていただく。それはいろんな苦しみを通した自分が一体何者であるのか、そしてこんな私のためにイエス・キリストは十字架の上でどうしてくださったのか、そのことを通して実は私たちは不純なものがイエス・キリストの十字架によって、そして流されたその血潮によって取り除かれることができるということです。バプテスマのヨハネはイエス様のことを、見よ、世の罪を取り除く神の子羊、そう証しをしたわけです。だから私たちの心の中から不平や不満や疑いや、そういうものを取り除いてくれるのは誰か、それはイエス・キリストである。そして弟子のヨハネも、御子イエスの血、すべての罪より我らを清める。彼の怒りがなぜ収まったのか、それは彼自身も十字架の血潮によって自分の怒りが心から取り除かれる、清められる、そのことを彼は経験した。そのことによって彼自身が愛の使徒と呼ばれるようにですね、心が変えられていったということです。ですから私たちもさまざまな試練や困難、その中を通っていくときに、神様助けてください、多分祈ると思います。そしてそれによってまず変えられなければならないのは誰か、それは人ではなくて自分自身が変えられていく。そしてパウロもそれを経験した。だから自分はあなた方の注ぎの供え物となっても私は喜びます。それが彼の本心であったと思います。そしてもう一つのことは、この ただ中にあって傷のない神の子供となる、この傷のない神の子供となる、まあ、私たちも体を傷つく、そういうことがあります。もう私も体のいくつもですね、傷がついてある、もう昔の古傷もそのまま残っているわけです。でも聖書はこの傷がない、その傷がないっていうことはどういう意味なのか、それは傷が癒されるということなんです。イエス様はどうだったのか、十字架に入りつけになって脇腹を刺された。じゃあ亡くなったのか、亡くなっていなかったんです。そしてその傷が実は弟子たちに復活の証明となった。復活された夜にイエス様は部屋に閉じこもっていた弟子たちに現れた。そして手と足、脇腹を見せられた。確かにこの方は私たちのために十字架に死んでくださったイエス様だ。そしてこのイエス様が死の中へよみがえられた。そのイエス様を見たときに弟子たちの心はどうであったのか。弟子たちは主を見て喜んだ。紛れもなく自分のために十字架にかかって命を捨ててくださったイエス様は、約束された通り死の中からよみがえられた。それが彼らの大きな喜びになったということです。そしてそれを私たちも心の中で信じることができるということなんです。肉眼で私たちは復活のキリストを見ることはできません。しかし心の中に私たちは神がおられるということを信じることができるわけです。そしてイエス・キリストが私のために十字架にかかって死んでくださり、私のために苦しみを受けて私のすべての罪、過ちを許してくださった、そのことを信じることができるようにしてくださる。ですからことを行われるのは神である、もうその通りのことです。ですから私も失敗することはあります。過ちを犯すことがある。人に謝らなければいけない。 でも神様の前に祈るときに、その十字架のキリストの姿が自分の心の中に表される。そしてこの方は自分の悩みも苦しみも恥もあの十字架の上で受けてくださって、そして身代わりになって命の代価を払ってくださった。そして死に勝利されてよみがえられた。そのイエス様の姿を心で見るときに私は励まされるわけです。そして自分の失敗も認めることができるし、またお詫びしなければならないときはお詫びをすることができる。だからこの傷のないというのは決して傷跡がないというよりも、むしろ癒された。キリストはよみがえられてもなおも手と足に、両手両足、脇腹に傷があった。ですからトマスっていう弟子が疑った。よみがえられたっていうのは嘘だ。でもそれから一週間後にトマスがいるときにイエス様がそこに現れて、両手両足をトマスに見せられて、トマスは何と言ったのか、我が主よ我が神よと、イエス様を礼拝した。あなたは見たので信じたのか、見ないで信じる者は幸いである。彼も信じて、まあ伝説によれば彼は東の方に伝道し、インドまで行ってそこで殉教した。まあ、ある人はあのダルマ大使はもうそのトマスのもう一つの形だっていう人もいますけれども、まあ彼は復活のキリストに出会って全く変えられて、そして喜んで伝道していった。ですから傷のない神の子供っていうのは、私は何も傷がありませんっていうのではなくて、あのイザヤ書の53章に出てくる、その打たれた傷によって我らは癒されたのである。ですからイエス・キリストの癒しが自分の心の中にある。心の傷っていうのは目では見えません。しかしあるわけなんです。じゃあ誰が自分の心の傷を癒してくださるのか。イエス・キリストです。イエス・キリストによって私たちの心の傷が癒されるときに、私たちは純真で間近のない、そしてこの暗き世の中にあっても光として輝くことができる。イエス様は私のようなものをも愛してくださり、命を捨ててくださった。その愛によって私たちは癒され、感謝を捧げることができるということであるわけです。私たちはこの死を喜び、また本当に心から神様を褒めたたえて証しするものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、今まさに邪悪な世代の中に私たちは生かされています。でも彼らの間で世の光として輝くためですと私たちにも神様は語ってくださっておられます。どうぞこの暗き世の時代の中にあって、イエス・キリストは私は世の光である、私に従ってくる者は命の光を持つのであると約束してくださいました。どうぞ私たちの心の中にイエス・キリストが生きて働いてくださり、まず自分の心を明るくしていただき、そしてまたこのキリストの光によって照らされて、そしてまた他の人たちの心をも照らしていくことのできる、そういうものと主はあなたが私たちを変えてくださるようにお願いいたします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。